誘引されて中何回も手術を受けたんです。けど私は元気になってもならなくても、私の病気は癒されても癒されなくてももういい。けど変わらない喜び欲しい。まあ普通の人間みんな分かってることです。当たり前のことです。健康人はみんな幸せじゃないから。ですから体だって元気になってもならなくてもどうでもいいこと。けどもあの不知な私は変わらない喜び欲しい。その時イエス様も知らなかったし、聖書も全く分からなかったんで、その後で本当にイエス様を信じ受け入れ、御言葉に頼るようになり、もう喜びの塊に変えられたのです。まあそういう喜んでる人を見るともう嬉しくなる。まあ彼女の病気は治りません。何にもできません。けども大いに喜んでる。とも素晴らしい証なのではないでしょうか。まあ救いの土台、喜びの土台とは理性や感情ではなく御言葉です。土台は主の御言葉だけです。私たちはそれを理解できるからではなく、主がそのことをはっきりと言っておられるから安心して信ずることができるのです。主は、まあ、主が語られることをもちろん思っています。人間の場合は時々違う、言ったよけどそう思っていないということは多いんです。主の場合はそれはありえない。主は適当に処理することをなさらないお方であり、嘘偽りを全然知らないお方です。御言葉こそが結局我々の相談相手となれば本当に素晴らしい。まあ時々電話もらいます。まあ時々ね、中日頃、1時頃、2時頃、夜中ですよ、ね、自分は狙われないからビッグモネに狙ってもいいだろうと。まあ助けにならばいいんですけどもね、大した助けにならない。いくら喋ってもですから、今から例えば37編3回から読んで、ゆっくりこの詩編について考えて、それから祈りなさい。それでおしまい。ね、いや、御言葉は相談相手にならなければもう何もできないの。ね、不安心配の塊になる人を誰解放することができるか。どういう医者もできない、どういう薬も全く役に立たない。御言葉を通して人間は元気になります。ですから、まあ、御言葉に頼ることこそが最も大切なのではないでしょうか。もちろん私たちはこの目でイエス様を今見ることができれば、イエス様の声を聞くことができればありがたいけど無理なんです。その代わりに聖書が与えられています。ただば当時イエス様の口から、来よ、あなたの罪は許されてると聞いた人々とはもう元気になった。一生涯忘れられなかった。そんなに早く許されるもんと、まあ、悪の人で思ったかもしれないけど、やっぱり本人は分かった。イエス様は嘘つきじゃない。イエス様は許した。今までのことはもうおしまい。今からイエス様はよく こういう言葉を話されたし、そして私たちは同じようなイエス様の話された言葉を自分のものに注ぐことができます。悔い改めてから信じてもいい、悔い改めることなし、いくら信じても無意味です。多くの人はただ信じなさい信じなさいと言いますけど、聖書はそう言ってません。悔い改めてから初めて受け入れられた、許されたことを信ずることができる。そうでなければ単なる思い込みに過ぎないからです。まあ、御言葉はそのことをはっきりと語っているから、私たちは安心して信ずることができ、感謝することができるのです。このことはもちろん我々の理性や感情とは何の関係もありません。それは信仰の事柄であるからです。まあ、最後に結びとして一つの質問についてちょっと考えたいと思います。すなわち御霊に満たされた結果とはどういうものなのでしょうか。第一に、あなたは救い主について、まあ、家庭の中で、会社の中で、親しい人々や友達の中で証しをする勇気を持つようになります。いやー恥ずかしい、これ無理と思う人はいっぱいいますけど、聖霊に満たされればこういう勇気が与えられるようになります。イエス様はあなた方は私の証人、証人となると言われたのです。確かに初代教会の人々はそれを経験したんです。結局殺されたら大変だと思った弟子たちはみんな逃げてしまったんです。もう一回イエス様のことも話すことができないと彼らは確信したんです。聖霊に満たされて彼らは当地の知られている全世界に行かれ、イエス様を紹介するようになったのです。殺されても関係ないと彼らは思ったんです。まあ、大部分は殉教の死を通るようになったのです。けど自分の代わりにしながらイエス様のために死ぬこととは最高の特権なのではないかと彼らは思うようになったのです。考えられない変化です。聖霊に満たされると結局イエス様を紹介したい気持ちになります。イエス様を紹介することとは全く興味を持っていない人を納得させることを意味しているのではない。興味を持っていない人と話さない方がいい。いろんな悩み苦しみによって備えられた人々にイエス様を紹介すると、いっぺんに導かれ救われます。そうでなければ人間はいくら努力しても何もならない。御霊の目的とはイエス様の栄光を表すことです。イエス様だけが中心になられると非常に大きな喜びが現れます。この喜びは多くの人々を引きつけ、ただ一人本当に満たしてくださることの敵になるイエス様のようなに人々を引っ張ってくれます。我々のメッセージでもないし説教でもないし、与えられた主の喜びです。イエス様はいろんなことを話したんですけども、一回も人を納得させよう、そういう気持ちがなかったんです。もちろん、試験もなかったし、今日の話は分かったかとイエス様も一回も聞いたことがないし、イエス様は私はいい色のことをあなた方に話したのは、知識を与えるためじゃなくて、私の喜びがあなた方のものとなるため。あなた方は喜びに満たされるものになってもらいたい。そうしなければ、いくら話しても、話にならないし、証しにもならない。第2番目、聖霊に満たされる結果としての言えることは、忠実になることです。人があなたを認めようが認めまいが、あなたは主があなたを盾になったところで主に仕え、主のなさる通りになりたいと 思うようになります。自分のためじゃなくて、自分の家族のためじゃなくて、まあ、学校のため、会社のためじゃなくて、主のため、自分のため会社のためにやれば必ず疲れます。精神的にも肉体的にもうまくいきません。主の祝福がないからです、ね、主のために買い物します。主のために掃除します。主のために洗濯します。全部主のためにやると嬉しくなる。全然違います。まあ忠実になることとは大切です。なぜならば今の現代の特徴とはちょうど逆だからです。現代の特徴は不忠実です。不真実な人間は自分のことだけを考え、一つの罪から別の罪へと移っていきます。不真実な人間は祝福を広げるのではなく、悩み苦しみばかりを広げます。第3番目の聖霊に満たされた結果として言えることは、祝福があり、また実を結ぶようになります。いわゆる三章の推挙の中でイエス様は、あなた方は身によって体を見分けることができると言われたのです。例えば兄弟姉妹のために心配しない人、兄弟姉妹を愛さない人は聖霊に満たされていないとはっきり言えます。もちろん主の要求されている愛とは人間の愛じゃないんです。愛とは御霊の実である。御霊が自由に働くことができれば、人間の決して持たない愛を持つようになります。私たちの周りの人々とはみんな必ず愛されてもらいたい。ですが彼らに、あなたも主によって愛されていると言うことができるのは素晴らしい特権なのではないでしょうか。愛されていることが分かれば希望が出てきます。孤独感から解放されます。まあ、自分自身のために生きるのではなく、主のために生きる。そうするとやっぱり持ち得られるようになります。聖霊に満たされる第4番目の結果は、イエス様が全てのことにおいて最優先されるという切なる願いを持つようになります。まあ、それは聖霊の目的です。御霊に満たされているキリスト者は、自分自身の賜物や、まあ、自分の経験を欲することをしないで、ただイエス様だけが栄光を受け褒め称えられることを心から望むようになります。私に何が起ころうが構わない、イエス様だけが栄光をお受けになっていただきたいという態度を取る者は、聖霊に満たされていると言えます。第5番目に聖霊に満たされた結果として言えるのは、イエス様のために苦しむことを喜んで引き受ける心の備えを持つようになります。人は誰でも生まれつき苦しみを避けたい、楽な道を行きたい、まあ、いろいろな困難を避けようと思うものですけども、聖霊に満たされているものは、イエス様、私は何をしたらよいなのでしょうかと、すべてのことにおいて主に尋ね、そして主にだけ従う覚悟を持っているのです。その結果、まあ、家族や親戚や友人たちから誤解されたり非難されたりすることは避けられないでしょう。けどもそれは終わりではない。必ず家族も親戚も友人たちも導かれるようになります。まあ、前に紹介したことがあるんですけども、まあ、私は救われた間もなく、まあ、ある本の読むようになったんです。まあ、一人の